マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第325回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第325回目になります。よかったですね、今週も配信できました。そういう状況でなんとか、話をしていきたいなと思ってるんですが、先週も実は危なかったんですね。配信した後のちょっとあるタイミングだと今週ちょっと喋れなかったという状況で、今週というか先週ですね、今週は喋れるということで、まず、最近会社の帰りとかにですね、ビッグカメラとか、よく寄っていくんですが、やっぱり最近よく見るのはサーフェスブックとか、サーフェスブックをね、この前もしましたけど、やっぱサーフェスプロ4とかね、あれ、Core i7 モデルも出てますんで、今見てるとね、やっぱりこれ欲しいなって感じで、結構物色を欲しています。物色してるだけであんまり買うかどうかっていうのはね、ちょっと厳しいところなんですが、一方ですね、安いやつ、3万円ぐらいで買える、昔でいうとこのネットブックですね、そこら辺が、アトムプロセッサーだったり、セレロンだったり、するやつが、割とASUS とかのやつとかですね、見ると、これいいんじゃないっていうのもありまして、ある程度ね、割り切りっていうのは必要かと思うんですが、SSD とかと、MM 半導体のストレージですね、あの類の、32GB とか、積んでるメモリ積んだ状態で、あとは、メモリが 2GB とか、多分本格的に使うのは辛いだろうなと思いつつもですね、結構これなら使えちゃうんじゃないっていうところで、こういうのあってもいいかなってもちょっと思ってますが、多分こういうのはね、それなりにいいんですけども、お金を貯めてちゃんとしたやつ買った方がいいのかなと思っています。やっぱりね、すごく、最近はやっと店頭並ぶようにバイオの S シリーズ、バイオの S11 は先に出てますけど、バイオの S13 と S15、 あれいいですね。バイオの S13 はもうこれ決定だなっていう感じになってます。私前々からね、バイオプロ13のマーク2、これはいけるって話をしてたんですけど、バイオ S13、 これが今次期主力ノートパソコンの最有力候補となっています。皆さんね、サーフェスブックにしないんですかって言われるんですけど、欲しいんですけど、さすがにあれちょっと高くてですね、高すぎてちょっと諦めがつくくらい高いんで、ただ一方ですね、サーフェスプロ4とか、あれもいいなと思ってはいるんですが、あれでやっぱ20万弱ですかね、そこそこのものを買うと、そういうことになるんで、やっぱこれのクラスも欲しいなと思いつつも、あとサーフェスプロ3、これの在庫処分がですね、結構安かったりするんですよね。この前ヤマダ電機で Core i5 のマシンが138,000円で、あとは Core i7 になると168,000円とか、安いって言ってもね、絶対的には高いんですけども、そっち狙ってもいいのかなっていうのと、あとマイクロソフトストアの方でも、サーフェスプロ3ですね、これが13万ぐらいで売ってるとか、出てまして、これでもいいと言ってしまえばいいかなと、そんな風に思っています。そんなところなんですが、どれがいいかなっていうのを見ると、個人的にはね、サーフェスプロとか、サーフェスブックもそうなんですけど、バイオ S13 とかね、あとシンクパッドありますね、この話した、そこら辺が欲しいなと思いつつ、どれかなっていろいろ考えてると、性能的な価格、コストパフォーマンスですね、それ見るとやっぱちょっとね、サーフェス有利なんですよね。でもね、やっぱり日本人はメイドインジャパンじゃないんですけど、日本製品をやっぱ買わなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、ちょっと私も思ったりしまして、やっぱり安曇野のフィニッシュのバイオかなと、そんな風に思っています。どれも欲しいんですけどね、そんなところで、こうやってね、次のやつどうしようかなっていうのを物色するのはまた楽しみの一つかなと思ってます。って言いながら、モバイル系はですね、このバイオデュオ11、今手元にこれ目の前にありますけど、これがやっぱりすごくいいなっていう感じで、しばらくこれを使っていく感じかなと思っています。 まあ、そんなあの物欲まみれの話をよくしてるんですが、デスクトップマシンですね、これもあの今ねもうこれ5年ぐらい前の、あ6年前かのマシンなんですよ。あのスペックが Core i7 の870、何世代前だと、確か大かなり 初代の Core i7 のモデルですよね。でメモリーが 8GB で SSD 256GB 積んでて、まあ、GB のマザーボードを載せてる、まあミドルタワーのマシンなんです。これ自作のマシンなんですけど、これを最新の第6世代のスカイレイクの Core i シリーズにして組むとどうかなっていうところで見ると、あのマウスコンピューターのやつがですね Core i5 のマシンで12万、まあ税込みとか、まあ、ソル入れるとですね14万弱ぐらいで買えるんですよね、うん、で結構かっこいいし、まあ、あのマウスコンピューターはこう窓スマを出してくれたっていうところがあるんで、なんかこう応援して買いたいなっていうところもあるんですけど、まあ、あとはね私のいつもの好きなドスパラとか、まあ、ガレリアとか、あとモナークとかのシリーズ、あそこら辺でもですね、うん、やっぱ一番使うのはデスクトップマシンだったりするんですよね、なんだかんだで、うん、それで買ってもいいかなって、じゃあ今のやつ全部売ってどんぐらいの差額で買えるかなって今で物色をしているところですというところまで話してたんですけど、実際 Core i7 の870ってかなり世代的には古いのと、おそらくパワー的にはですね第2世代の2000番台の Core i5 にも負けるんじゃないかっていうベンチマークも出てるくらいなんですが、私が使ってる分には実は何にもあの遅いと感じるところはなくて、うん、十分早いと思ってるんですね。で実際私会社で Core i7 の4770か、だから2世代前の、あれ2世代前かな、ちょっと調べてないと分かんないんですけど、まあ、4770、そのマシンも使ってるんですが、もう十分早いんですよね、うん、まあ、早いっていうのはそのゲームとかやったりしないからと、普通のオフィス製品だとかビジュアルスタジオだとか、使ってる分なんで、まあ違いが分かんないくらいなんで、まあこのままでもいいかなとはちょっと思っています、うん、ただの最近あのハイパー V で仮想マシンとかよく立てたりしますんで、メモリーが8ギガってどうなのっていうところもあって、じゃあメモリーだけでも足せないかなと思ってちょっと久々に調べてみまして、で今もうトレンドが DDR4 になってるんですね、メモリーはね。であの価格的にも DDR3 をコストパフォーマンスでもう抜いちゃってんじゃないかって話が出てるくらいなんですが、じゃあ DDR3 の4ギガメモリーを2枚追加して16ギガにしたらどうだろうと。で私のマザーボードというか、まあチップセットの CPU もそうなんですけど、16ギガバイトが上限でして、うん、ここまでギリギリいっぱい乗せちゃって、まあWindows 10のねクライアントハイパー V で仮想マシン立ててもいいし、 Windows サーバー 2012R2 を入れてハイパー V 入れて、いろいろ Windows サーバーのね、評価とかっていうか試してみたいなっていうのもあって、そのぐらいだったらやっぱりそういうふうなね 16GB 積んで試したいなっていうところもあったんですけど、最近よくあるのが Facebook でこういうの買いましたっていうと、ああ木澤さん言ってくれればうち余ってたのにっていうのはね最近よくあるんですよ。バッテリーの充電器だとかですね話が出てて、だったら試しに聞いてみるかなと。で Facebook ですいません DDR3 の DDR3-1333 の 4GB のメモリー2枚誰か安く売ってくれませんかと言ったらですね、結構たくさんの方から声かけていただきまして、おそらく皆さんの声かけていただいたメモリーの容量を全部足すと 40GB ぐらいになるんじゃないかということで、やっぱりサーバーマシンとか立ててる方も多いん で世代を移していくとメモリー結構余るんだよねっていう話があって、でその中からですね先日木澤さんあげますよと本当にもう大変ありがたいお話で、しかもわざわざ郵送で送ってくれまして、DDR3 のメモリー 4GB 2枚いただきました。で早速今日入れてですね、動かしまして今 16GB で動いています。でさっきからハイパー V の マシンをいろいろ立ち上げ直してですねやってますけど、やっぱりメモリーに余裕があるといいですよね、うん。まあ、普段使いはねそういうこと使わないと、まあ、あの Facebook とかね Twitter とかやってる分にはあまり違いわからないんですけど、なかなかあのやっぱりメモリーにこう余裕が出てくるといろいろできるんで、あ、よかったなと。でこれ見て、あ、もうしばらくデスクトップマシンはこのまま行こうかなと、そんな風に思っています。ということで、いただいた方は、Windows ホームサーバーの頃から大変お世話になっている方って言ってみると、大体の関係者の方、あの人だなと分かると思うんですが、本当にどうもありがとうございました。まあ、今後もですね、ちょっと、やっぱこのメインマシンもね、使い込んでいこうかなと、そんな風に思っています。まあ、マシンにね、買い替えれば、それでそれでまたレポートができたと思うんですけどね、まあ、それはまた追って、まあ、いつか買い替えますんで、お話をしたいなと思っています。で、前置きがすごく長くなっちゃったんですが、今回の本題です。ですね、 Windows で使う日本語入力システム ATOC2016、 これについてお話をさせていただきたいと思います。 ATOC2016 ですね、まあ、毎年あの この時期っていうか2月になりますと、ジャストシステムの一太郎、花子、その他そういったジャストシステムの製品群がですね、年1回一斉にバージョンアップされるんですね。で、あの私のところにも、一太郎2016の案内が、来てまして、でこれが来るとね、みんなで、あ、一太郎の季節になったかということを言ってるんですが、まあ、その中にですね、まあ、それに伴って、日本語入力システムの ATOC、これもバージョンアップということで ATOC2016 のリリースがされました。まあ、実際はあの 2月の5日にもうリリースになってますね。もう2週間ぐらい前の話なんで、まあ、皆さんねお持ちの方も結構多いと思うんですが、この ATOC2016 ですね、私も今回買いまして、まあ、どういうやつを買ったかっていうのは後でお話しますけど、実際今試してますんでその話をしたいと思います。でちなみにあの MSIME どうしたのと君ベタ褒めしてたよねって言われるとちょっとあれなんですけども、あのね MSIME も全くあの問題なく使えるんですね。あの普通に使ってる分には本当には不自由しないというか、あの MSIME って前にね MSIME の話した時に2007になった時にえらくひどくなって2010になってすごく良くなってるんですね、予測変換だとかいうの含めて。うん、だからあの OS に普通ついてるし、まあ、オフィス製品持ってれば、使えますんでね、さらにあの ATOC2010 でもいいと思うんですけども、やっぱね老舗のこの ATOC というのはやはり強力、そのかなりいい線をいってる、 MSIME のちょい上をいってるっていうところがあります。以前マイクロソフトの MSIME を担当された方がこの番組聞いたということです。もし聞いてたら本当に申し訳ないんですが、まあ、いろいろ使ってですね、MSIME 含めてね、お話をしていきたいと思っていますが、まあ、今回この ATOC2016 ということなんですが、もともと ATOC かなりあの日本語関係、正しい日本語を使いましょうということで、そこら辺のね、あの文章の構成だとかっていうのをきちんとやってくれてまして、例えばラヌキ言葉とかですね、それの、 あの補正としてくれたりとかですね、まあ、いろいろやってくれてるんですが、絵とかやっぱり強力だなと思ってるのが、まあ、変換効率の高さっていうのもあるんですが、予測変換、これもね、非常に優秀で、久々にこう使ったら、ATOC いつからかな、やっぱ 4,5 年ぶりなんですよね、ATOC 買ったのは。ATOC 2011までは持ってたんですけど、でやっぱ入力するとですね、候補が結構かなり効率的に出てきます。あ、ここ強力だなっていうところがあって、で従来のその ATOC の機能も素晴らしいんですが、まあ、今回その2016になって新しく追加された機能、こちらの話をしますと、まずですね ATOC インサイトという機能が追加されました。これすごく面白くて、文章を打ってるところと同じドキュメントの中とか、あと他のドキュメントの中ですね、まあ、具体的に言うと、じゃあ Facebook で文字を入力しようとしますというと、 Facebook のこのウェブページの中の別の単語を拾ってそれを候補にして出してくれるんですね。例えば今は違う Facebook で文字入力しようとして、まあ、右側にね Surfacebook の広告が出てるんですよ。 で返品返送、返品送料無料って文字が出るんですね。でじゃあ今返品って打ってみるかって、返まで打ったら返品送料無料まで候補に出てくるんです。つまり同じドキュメントの中から候補を拾って出してくれるというところで、その下にね、あのエプソンのノートパソコンの広告が出てて、ただ長時間駆動っていう、まあ、ノートパソコンの宣伝文句が書いたんですけど、そこでちょっと入れたら長時間駆動の候補で出てくるんですね。これ一時文書学習候補と、いうふうに呼んでるんですが、この ATOC Insight という機能、非常にですね、面白いっていうか便利です。今はFacebook の話をしましたけど、例えば普通のワードの文章だったり、何かメールを打ちながら元の文章のメールを見ながら返事を書くってとこに、その元の文章に書いてる単語が候補としても入力して出てくるとか、いうこともできまして、入力が結構手間が減るということで、すごく面白い機能だと思います。これね、結構一番の機能かなと思ってますね、まあ、今回そのバージョンアップの特徴としてですね。そして次が ATOC タイプコレクト、これですね、キーボードですね、でバーッと打っちゃうんだけど、1個ずつずらしてとか、右側左側でも上でも下でもいいんですけど、1段ずらして文字入力して、あら違ってたっていうことがある方もいると思うんですね。私は半分ブラインドタッチというか、なんとなく軽快に打っていながらちゃんとキーボード文字見ながら打ってる方なんですが、まあね、丸ごとずらして打ってしまうっていうと、ATOC側が実は君間違えてんじゃないっつって直しててあげるよっつって、意図したこういうのを本当は打ちたかったんでしょっていうのをですね、候補として出してくれるんですね。あとまあローマ字入力されてる時に、子音をですね、あじゃない子音じゃない母音をですね打ち損なって、なんか普通の日本語の中にアルファベットが混じっちゃってるとか、そういうことやっちゃうと思うんですが、そこら辺もねうまく補正をしてくれます、うん、ただね、私カナ入力派なんで、どうもねカナ入力だとここまでやってくれないみたいなんですね。さっきから試してるんですけど、まあローマ字入力をされてる方、これちょっとすごく便利かなと。私もローマ字入力切り替えてやってみたらですね、確かにそういう風にできたんで、この ATOC タイプコレクトっていう機能もなかなか面白いと思います。そして ATOC イミクルということで、これ辞書を契約してないといけないんで、まあ後でお話しますけど、契約とか製品としてはですね、ATOC ベーシックとプレミアムがあるんですが、これプレミアムの方に対応だと思うんですが、入力してるどっかの文字、まあ、入力じゃなくてもいいですね、文字を選択してコントロールキーを2回ポンポンと叩くとですね、辞書を検索してくれて、その意味を出してくれるということもやってくれます。うん、これ結構便利かなと思いますけどね、そういうことを頻繁に使う方はですね、使わないと多分これそんな機能あったんだって忘れちゃいそうなんですけども、そういったね ATOC イミクルという機能もあります。そしてこの元の最後面白いのがリフレッシュナビという機能があって、ATOC でこう文字をずっと入力していくと、まあ、入力時間が長くなったりとか、入力ミスが多くなったり、あと指の移動距離がですね長くなってくると、そろそろ休憩しませんかっていうふうにね、リフレッシュナビっていうのがポンと立ち上がって言ってくるんですね。で、私はまだここまで打ち込んだことがないんで、まだ言われてないんですが、このリフレッシュナビっていう教えてくれる機能もあるんですが、もちろん、自分でこう表示させることもできるんですが、この表示させるとですね、入力文字数、今何分間で入力文字数どれだけ、ミスの回数が何回、入力精度が何パーセント、あと指の移動距離、あと連続入力時間というのが数字で出てきて、かつグラフにもしてくれるという機能があります。でこれね、私40分ぐらいね、いろいろこう無駄なことパフパフパフ打ってたらですね、入力精度ね 83% で割と高かった方なんですが、移動距離が17メートルです。もう17メートルも指移動したのかってくらいなんですが、まあそういったことで、どのぐらいこう入力したのかなっていうのをね表示もしてくれます。まあもう表示もしてくれるし、まあ、ちょっと休憩入れた方がいいんじゃないっていう余計なお世話的なね、機能もあるんですが、これがねリフレッシュナビということで追加になりました。まあ、そのことで、まあ、やっぱり ATOC としてはやっぱ優秀な漢字変換、 ということで、まあ、それ今まで変わりなく、ね、使えることができるんですが、まあ、今言いました、機能、特にこの ATOC インサイトですね、面白いなと思ってますんで、ぜひね試してみてもいいかと思います。1ヶ月間無料でも、試せますので、まあ、ダウンロードしてね、試してみてもいいかなと思っております。そしてですね、では、これじゃあ ATOC 買ってみたいと、いうところで、今2種類エディションが出てます。ベーシックとプレミアムというのが出てて、で、まあ、ベーシックよりプレミアムの方がいいわけなんですが、プレミアムはね、このベーシックに対して何がいいかというと、日本語大辞典が使えます。あとジーニアス英和和英の辞書が使えますということで、さっきの ATOC イミクルとかもここから使うことができます。あとは、ATOC キーワードエクスプレスということで、まあ、最近のトレンドの言葉を表示してくれるとか、候補に出してくれるとか、なっています。といってもね、ATOC の辞書候補って結構追加されてくんで、これはこれで、結構普通にねベーシック使っててもね使えるところあるんで、うん、いいのかなと思ってます。あと Google のね、日本語入力なんかかなりそこら辺はね、さすが Google だからうまくやってると思うんですが、まあ、ATOC もそういうの機能が使えるということになってます。そして8カ国語の8カ国語クラウド翻訳変換ということで、入力した文字を8カ国語分ですね、候補が出てくるんですね、翻訳した状態で、まあ、そんなのも出ますということで、まあ、結構、まあ、英文とか、ね、海外のことは使う方はですね、まあ、面白いのかなっていうか、多分そこまで使いこなせる方は逆に、ね、英語入力で ATOC は使うかなっていうのあるんですけどね、まあ、面白いんじゃないかなと思ってます。あ、そうそう、 ATOC は日本語英語入力っていうのは英語入力モードもあって、これもかなり変換方法を出してくれるんで、MIC って出るとマイクロソフトってもう出てくるし、一回変換するととにかく M って言っただけでマイクロソフトが出てきたりとかなりますね。これは通常のベーシックでも使えますんでね、英語機能、前からの機能なんですけど、結構便利に使います。まあ、ちょっと話逸れちゃいましたけど、まあ、そういったねプレミアムというものが、ありまして、で、まあ、実際 どうかなっていうのがあると、ほとんどの人はね、まあ、ベーシックでやっぱりいろんな機能を追加されてるけど、 ATOC の強力な日本語変換を使いたいんだっていう方は、まあ、ベーシックでいいよねっていうところで、うん、私の周りの人ちょっと話聞くと、うん、ベーシックを使ってますという方、結構います。で、お値段なんですが、ダウンロード版ですね、これがベーシックが4860円、これ全部税別です。で、あとプレミアムが8640円、昔だったらこれ多分プレミアム買っちゃってますけどね、うん、それかもう1ラまで買っちゃってね、それもいいんじゃないかなと思ってます。さらにジャストシステムのページから出てこないんですが、バンドル版というのがあります。まあ、パソコンだとか何かのハードウェアとセットで使うっていうバンドル版ですね。これが税別で3800円となってますんで、これなんか秋葉原行くと売ってるとかで、これ結構買ってる方もおられました。で、今回私が契約しているのは月額契約版です。ATOC パスポート。これはですね、月額契約で ATOC が使えて、で、Windows 版と MacOS 版、MacOS X と、あと Android。これが10台のデバイスまで使うということができます。まあ、10台のデバイスで使えるっていうんで、まあ、メインマシンとバイオデュオとかですね、そこら辺で使おうと思っています。思っていますというか、メインマシンは使って、今からバイオデュオの方に入れるんですけど、まあ、両方ね、これで使ってみようかなと思っています。で、これもベーシックが月額税別286円。それとプレミアムだと月額476円ということになっています。だからプレミアムをね、1ヶ月ちょっと試して、あ、しまった、そうすればよかったかな。これね、初めの月、無料なんですよ。だから私は2月でもう仕込んでるんで、2月分は無料で、3月から請求が始まるんですけどね。まあ、いいかな。ちょっと試しにね、プレミアム使ってもいいかなと思ってるんですが、そういったところで、私はこのベーシックのプランを、契約して、今使っています。で、ちなみに MacOS X の方は、今 OS X か、Lキャップ エルフキャピターまで対応してるよ、してるということですので、まあ、Mac をお使いの方もですね、エルフキャピターの漢字変換は結構面白いですけどね。私もこれうちの Mac mini で使ってますけど、まあ、絵とかやっぱりさすが老舗ですんで、それなりにすごくいいと思いますのでね、それ試してみてもいいんじゃないかなと思っています。はい、そういうところで、まあ、個人的にはやっぱりマイクロソフトも応援したいところあるんですが、やはりこう日本のメーカー、日本のソフト会社にもですねすごく頑張ってもらいたいなっていうところもあって、ジャストシステムちょっと応援していきたいと思っていますので、まあ、エトクは使わせていただきたいと思っております。まあ、ぜひとにかく1ヶ月の無料体験版もありますのでね、試してみるとね面白いんじゃないかなと思っています。はい、以上ジャストシステムの日本語入力システム ATOC2016 のお話をさせていただきました。はい、第325回は ATOC2016 のお話をさせていただきました。なんか前半、自作パソコンの話でダラダラと喋っちゃいましたけど、今日はですね、今収録しているのは2月20日なんですが、全国的にですね、マイクロソフトの MVP コムキャンプというのが全国的に行っております。東京はですね、日本マイクロソフトの品川本社じゃなくてグループスさんという会社の会場を使ってやってまして、まあ、北陸だとか仙台、大阪、これ博多もですが九州もやってると思ったんですが、まあ、全国的にですねやってまして、実は私今回これには参加しませんでした。なんかこれ MVP コムキャンプって言うと行かなきゃまずかったのかなってちょっと思うんですけど、ちょっとさすがにですね、来週ドットネットラボの予定なんですけど、なかなか毎週こうね行くっていうのもね、なかなかできなくてですね、今回は行きたかったんですが、家にいました。で、今 Facebook で皆さんのね、こんなこと発表しましたっていうのを見てるといいなっていうのと、そろそろもう懇親会の時の写真が出始めてまして、あ、やっぱ行きたかったなと思ってますけども、まあなんかまた次の機会あったらね行きたいなと思っています。なんか最近仕事がドタバタしてまして、なんかこちらの方にリソースが割けないっていう状況になって、まあ、それでもねドトントラボだけなんとか行こうかなと思って、やっています。はい、そういうことで、まあ、最近ねおとなしくして、久々にこうビジュアルスタジオ立ち上げてですね、こうワンドライブはどうやってアクセスするのかなとかね、そこへのストアアプリじゃない、まあ、UWP のアプリとかですね、手をつけて、まあ、なんかやってますんで、まあ、そこの話もねいずれできればいいかなと思っています。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。